FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターの高橋です。4月、気持ちもワクワク心浮き立つ季節ですね。今回はこの季節にぴったりのテーマ、外出と健康の関係について、高齢者包括支援センターの加藤さんにお話を伺いたいと思います。加藤さん、よろしくお願いします。
はい、高齢者包括支援センターの加藤です。よろしくお願いします。
今回の外出と健康の関係というテーマの外出というのはどういった内容のことを言っているんでしょうか。
はい、外出とは目的を持った外出のことで、例えば買い物や通院、散歩、友人との交流などがあります。厚生労働省では外出機会が週1回未満の場合を閉じこもりと定義しており、生活時間の大半を家の中で過ごすことが多くなると、家族以外の人との交流が少なくなり、意欲が低下してしまいます。外出の中でも習い事や稽古事、ボランティア活動をしている高齢者ほど自立した生活を維持し、健康寿命も長いと言われています。
なるほど、年齢や体調にもよると思いますが、できれば1週間のうち1回以上は外出の機会を持つということが大事なんですね。それでは加藤さん、外出することで具体的にはどんな効果やメリットがあるんですか？
はい、高齢期を住み慣れた地域で元気に過ごすために、外出の機会を持つことが重要なポイントであることはお話ししましたが、では外出することでどんな効果があるか、3つの効果に着目してみましょう。
よろしくお願いします。
1つ目は認知症の予防になるということです。2つ目は運動機能の維持向上につながることです。3つ目は地域社会や他者との交流の機会が増えることで、生活にメリハリができて生活が活性化し、介護予防につながります。
なるほど、目的を持った外出は認知症の予防、運動機能の維持向上、生活の活性化などの介護予防にとってもいい効果があるんですね。
はい、大仙市には身近な場所で気軽に無理なく楽しくみんなと一緒の時間を過ごせる通いの場があり、たくさんの高齢者の方々が利用しています。今回は2つのサークルの声を紹介します。まずはじめに、角間川爽やかサークルの代表、若林邦夫さんの声を紹介していきたいと思います。角間川爽やかサークルは、爽やか教室という運動をメインとした教室の参加者の皆さんが、教室終了後に自主的に活動したいという声が上がり、自主サークルへと発展したサークルです。現在は主に運動や脳トレといった活動を中心に、週に1回角間川公民館で活動しています。参加者は毎回18人前後と、とても良いサークルさんで、運動の休憩中には笑い声が絶えません。
とても楽しそうな雰囲気のサークルですね。
そうなんです、私たちもサークルにお邪魔させていただくと、本当に賑やかで、参加者の皆さんからパワーをもらっています。
そんなパワフルな皆さんを率いる若林さん、通いの場の効果をどのような部分で感じていらっしゃるんでしょうか。
若林さんは通いの場の活動を通して、一つ目に身体的な効果を感じてます。毎週運動を行うことによって疲れにくくなったり、疲れたとしてもその後の体力の回復が早くなったということを実感していらっしゃいました。そして2つ目は気持ちの変化です。休憩中のおしゃべりもストレス発散につながっているようです。
先ほどの外出の機会を持つことの効果がしっかりと現れているんですね。特に心の変化、リフレッシュ効果もあるということで、通いの場はとても大きな役割を果たしているんですね。
そうですね。運動することで体の変化に注目しがちですが、実は心にもたらす効果もとても大きいのです。また仲間との会話についてですが、特に一人暮らしの方だと一日中誰とも話さないということもあるのではないでしょうか。お口を使わないことが長く続くと、お口の筋肉も衰え、噛んだり飲み込んだりといった食事の際の動作にも影響が出てきます。
そうなんですよね。お口の健康はつい後回しになってしまいがちですけれども、全身の健康はお口からというように、さまざまな部分に影響してきますよね。
そうですね。またコロナの影響で集まりたくても集まれない期間が続きました。自宅にいる間はなかなか一人で運動する気持ちになれず、やはりこの通いの場で仲間と集まることで運動の機会を確保しているとも話されていました。
確かに私も自宅で一人ではなかなか運動しないですね。
はい、実は私もその一人です。コロナの感染が落ち着き、サークルが再開し、久々に仲間に会えた時はとても喜びが大きかったようで、通いの場の大切さを実感したとおっしゃってました。
そうなんですね。仲間に会えない時間があったことで、ご自分の生活の中で通いの場がいかに大きな存在だったか改めて実感されたんでしょうかね。
はい、そのようです。さて次にご紹介するのは、金谷現役クラブの代表、築地京子さんです。このサークルは現役パワーアップ教室という運動機能や航空機能の維持改善を目的とした教室から自主活動へと移った自主サークルです。金谷町周辺の住民の方が中心となって活動されており、運動やレクリエーションをメインに週に1回金谷児童館で活動されています。
現役クラブさんは現役世代の現役と書くのではなくて、元気という漢字の間に笑うの笑みの字が入って現役と読むのですね。
そうなんです。築地さんも通いの場の効果をたくさん感じていらっしゃいました。体を動かすことはもちろん、特にお口の運動は積極的に取り入れていました。市のオリジナルの大山ドンパンお口の体操を行ったり、県民歌や市民歌を歌う機会も設けているそうですよ。ドンパンお口の体操をすることで唾液がよく出るようになり、舌が滑らかに動いて飲み込みが良くなります。また歌を取り入れることで呼吸も深く行え、心肺機能への良い効果があります。
お口の体操は普段自分では行わないんで、通いの場で仲間と一緒に楽しく行えるととてもいいですよね。歌もとてもいいですし楽しそうですね。
はい、金谷の皆さんもとても楽しく活動していらっしゃいますよ。やはり休憩中のおしゃべりも大きな楽しみになっていると語ってくださいました。お口の健康は食べる喜びにもつながっています。それが生きがいにもつながるとも話されていました。
やはり会話があることはいいですよね。最近は家族がいても会話があまりないという方もいると聞きます。まあ我が家もそんな感じですけども。
そうですね。そして築地さんは通いの場に定期的に通っているからこそ健康でいられて、他の趣味活動も楽しむことができているのだとおっしゃっていました。
そうなんですね。
はい、通いの場に参加することで認知機能にもいい面があるとお話ししましたが、通いの場に行くことで毎週その日にちに行く、自分で歩いていく、運動もする、会話もするというさまざまな行動や動作が脳に刺激を与え活性化してくれます。 通いの場に行く日になるとお互い声を掛け合い、認知症の方でも仲間の支えで通いの場に参加している方もいらっしゃいます。
周りとの関わりの中で地域で自分らしく生活していらっしゃるんですね。
その通りです。築地さんは最後に交流の大切さを語ってくださいました。このサークルのおかげで地域との交流を図れた、交流ができたことは嬉しいと話されてました。周りとの関わりが以前より少なくなってきたと言われる今の時代ですが、地域包括ケアの目指す住み慣れた地域で自分らしく最後まで生活できる、そのためにはやはり地域との交流がとても大切ということが分かります。
なるほど、通いの場は地域の重要な交流の場を担っているんですね。角間川町の若林さんと金谷町の築地さん、お二人のお話を伺ってきましたけれど、参加者の皆さんそれぞれ楽しんでサークルに参加している様子が伝わってきますね。
そうですね、サークルに参加することで新たな知り合いもできて、より楽しい毎日を送っているようですね。特に秋田県は冬の間は雪のため外出の機会が減り、体力の低下が心配されます。身近な場所にあるサークル活動に参加することで1年を通じて外出機会が持てることも健康寿命を長くするコツでもあります。
そうですね、参加者の方々の声を聞いて馴染みの仲間と交流することが生きがいになっているのが伝わってきますね。
はい、年齢が進むと仕事をしている人の割合が減ったり、健康状態が変化することなどにより社会との関わりが少なくなります。その結果下肢筋力が弱くなったり意欲が低下すると言われています。1週間に1回以上外出することを心がけましょう。皆さんもお近くの地域で行われているサークルに参加してみませんか？
そういったサークルはいつどこで開催されているんでしょうか？
はい、サークルなどの通いの場についての詳しい活動場所や日程についてはお住まいの地域の高齢者包括支援センターへお問い合わせください。また市内の通いの場をまとめた一覧表を最寄りの高齢者包括支援センターや社会福祉協議会の窓口、市のホームページでも紹介しています。
FM 花火をお聞きの皆さんもぜひ外出を楽しみ介護予防を意識していきましょう。今回は外出と健康の関係について高齢者包括支援センターの加藤さんにお話を伺いました。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。